聖書拝読します。ローマ人への手紙16章1節から16節。ローマ人への手紙16章1節から16節。ケンクレアにある教会の羊で、私たちの使命であるフベをあなた方に推薦します。どうぞ聖徒にふさわしい方で、主にあってこの人を歓迎し、あなた方の助けを必要とすることはどんなことでも助けてあげてください。この人は多くの人を助け、また私自身をも助けてくれた人です。キリストイエスにあって、私の同労者であるプリスカとアクラによろしく伝えてください。この人たちは自分の命の危険を冒して、私の命を守ってくれたのです。この人たちには、私だけでなく、異邦人のすべての教会も感謝しています。また、その上の教会によろしく伝えてください。私の愛するエパネトによろしく。この人はアジアでキリストを信じた最初の人です。あなた方のために非常に労苦したマリアによろしく。私の同国人で、私と一緒に投獄されたことのあるアンドロニコとユニアスにもよろしく。この人々は人たちの間によく知られている人々で、また私より先にキリストにあるものとなったのです。主にあって私の愛するアムープリアトによろしく。キリストにあって私たちの同路者であるウルバノと私の愛するスタキストによろしく。キリストにあって連達したアペレによろしく。アリスト・ブロの家の人たちによろしく。私の同国人ヘロデオンによろしく。ナルキソの家の主にある人たちによろしく。主にあって労しているツルパノとツルポサによろしく。主にあって非常に労苦した愛するペルシスによろしく。主にあって選ばれた使徒ルポスによろしく。また彼と私との母によろしく。アスンクリト、フレゴン、エルメス、パトロバ、ヘルマス、およびその人たちと一緒にいる兄弟たちによろしく。フィロロゴとユリア、ネレオとその姉妹、オルンパおよびその人たちと一緒にいるすべての生徒たちによろしく。あなた方は聖なる口づけを持って互いの挨拶を交わしなさい。キリストの教会は皆あなた方によろしくと言っています。
おはようございます。それでは最初にですね、一言ヘブル書からですね、説教を聞いてくださる皆さんに祝福の祈りをさせていただきたいと思います。ヘブル人の手紙13章の言葉ですね。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から引き上げてくだされた平和の神が、御心にかなうことをイエス・キリストによって私たちにしてくださり、御心を行うためにすべての良いものをあなた方に備えてくださるように、栄光がいよ限りなくキリストにありますように、アーメン。はい、それではですね、今日は今読んでいただきましたように、ローマ人の手紙16章からですね、キリストにある同労者ということで、皆さんと一緒にですね、今日の箇所を見ていきたいと思います。多分ですね、皆さん今日の箇所を事前に読まれてきたと思います。読んできた人手を挙げてくださいなんてことは言いませんが、ぜひ読んでくださいね、事前に。まあ今読んでいただいたようにですね、誰々によろしくよろしくというふうに書いてる箇所なんですね。今読んで聞いていただいたようにですね、じゃあここから一体どんなメッセージをするのかで、まあ、私たちはどんな御言葉をですね、ここから聞かなければいけないのかということをですね、疑問に思うんじゃないかなと思うんですね。私も長らくクリスチャンとして、生活してきて、この箇所からメッセージをしてもらったことをですね、何度思い出してもですね、あんまないんですね。ちょっとこの箇所なかなかこう説教でも聞かない箇所だと、まあ、もしかしたら皆さんローマ書をこう連続で説教を受けた方なんかこの箇所からメッセージを聞かれたかもしれません。私はなんかそれがなかったので、一体どんな話を、まあ、皆さんと共に見ていかなければいけないのかなというふうに祈っていたんですが、ただですね、やっぱり祈っていくときにこの箇所がとても大切な深い意味がある箇所じゃないかなというふうに思わされてきました。実はですね、今日の箇所を読んでいただいたようにですね、ケンクレアにいたフィベと ローマにいる28人の人とですね、グループが書かれてますね。まあ、その人たちに挨拶を送った箇所であるんですね。まあ、その言葉が書かれた箇所。以上ですって言ってしまうと本当にこれが終わってしまうんですが、まあ、端的に言ってしまうとその通りなんですね。じゃあそこに書かれていることが何なのか、皆さんと一緒にちょっとここを見ていきたいと思うんですね。まず最初は1節から2節をご覧ください。フィベという女性です。女性のことについて書かれています。冒頭にあるようにケンクレアという教会の執事というふうに書かれています。この時代執事という、奉仕の役というかロールというかそういうのがあったわけではないというふうに言われているんですが、ですから他の実は新共同訳ですと教会の奉仕者とか別の言葉が使われています。ただ、場所はまさにケンクレアというコリントからですね、ちょっと後ほど皆さんもしお手元の、聖書に地図があれば見ていただくわけですが、ケンクレアから少し、東にある港町なんですね。あ、すみません、コリントからの、東にある港町で、そこでご奉仕をされていたフィベという女性の方がいたと。で、2節を見るとこういうふうに書かれてますね。どうぞ聖徒にふさわしい方で主にあってこの人を歓迎しと言っています。ローマの教会の人に歓迎しと言っているんですね。あなた方の助けを必要とすることはどんなことでも助けてあげてくださいというふうに書いてあります。つまりですね、このフィベという人が今私たちが見ているローマの手紙をコリントからローマまで運んだんですね。まあ、当時はですね、皆さんのお持ちのようなですね、こんな、聖書の形をしてませんでした。ご存知の方も多いと思いますが、子羊とか子ヤギのこう皮をなめしてですね、巻物にしたものにそこにこう手紙を書くっていう習慣でした。紙というものではなかったんですね。ですからもしかするとこうどうでしょう、16巻ですからどれぐらいですかね、私もちょっとわからないですが、多分こう小さなボストンバッグぐらいの大きさだと思うんですね。まあ、それをこうフィベさんが、まあ、一説には彼女も何かローマでこう用事があったというふうに言われてます。それがもしかしたらこうギリシャ語のこう使われた方から言うと何かこう裁判とか事務的なこう処理が必要だったんじゃないかなというふうに言われているそうですね。ですからここでもそのパウロがローマの人々にどうぞ助けてあげてくださいって言ったんです。まあ、いずれにせよこう当時ですから飛行機でパーなんていう話ではなくて船を使ってかなりの日数をかけていくわけですから、まあ、スーツケースがあったかどうかもちろんなかったでしょうけれど、自分の荷物以外にこう一塊のですね手紙をこう所持して持ってですね、大切にそれを持ちながら持ってったっていうふうなことがわかるわけです。ある神学者はですね、ちょっとこんな言葉を言ってました。彼女は聖書における最も重要なキリスト教の神学、教義、そして未来を運んだ女性だっていうふうに言ってるんですね。確かに私もそうだと思います。そうですが、多くの人がこのローマの手紙によってですね、まあ、ローマの教会はもちろんだと思いますが、後の今までの2000年の間、多くの人がこのローマの書簡によって励まされて信仰を持ってもしかしたら献身をした者もいる。それをですね、このフィベという女性が運んだっていうことなんですね。何度も言いますが、今のようにですねフェデックスとか UPS があるわけではありません。なくしたときに保証がつくわけでもありません。また旅行も船とかですね、陸路もあったわけですから、しかも女性ですから、何があるかわからない。事故や怪我や、まあ、落とすことはなかったと思いますけど、もしかしたら盗賊に会うなんてことももしかしたらあったかもしれません。でも彼女が運んだんですね。そして今、私たち皆さんの手元にある聖書が紙として聖書としてここにあるんですね。面白いと思いませんか。もしかしたらですよ、 まあ、パウロ自身ローマに行きたい行きたいって言ってたわけです。ご存知の方も多いと思いますが、なんならもしかしたら自分で手紙運びたかったと思ったかもしれません。いや、パウロじゃなくてもですよ、まあ、例えばペテロとか十二使徒、それに相当するような人物が運んでもよかった。教会のリーダー、ユダヤ人の男性が運んでもよかった。でもフィベという女性が運んだんですね。面白いと思いませんか。フィベさん、ちょっと来てください。これはこれから何千人、何億人、何百人という人が命を助ける手紙となるものです。どうぞこれを運んでください。まあ、そこまでパウロは言ってないとは思うんですが、結果そうなってるわけですね。それをこの時代、皆さんご存知かもしれませんが、やっぱり地位が低かった女性にパウロは頼んだんですね。あなただったらどうします？私だったらちょっと、いや、別の人にお願いした方がいいんじゃないでしょうかねって言ってしまうほど大切な書簡をパウロはフィベに頼んだんですね。それは逆に言うと、パウロはフィベをとても信頼していたし、フィベはそれに応えるほどの働きをしていたのかもしれませんね。世界史、皆さん習ったと思います。中学高校でも習ったと思うんですが、宗教改革という言葉、マルチン・ルター、免罪符、多分皆さんテストで答えを書いたんですが、これをマルチン・ルターも、実はルターもこのローマの1章の17節からですね、宗教改革を起こしたって言われています。神様の働きを皆さんで話すときにですね、もしもこうだったら、実はもしもっていうのはですね、神様の働きにとって実はあまり意味のある議論ではないです。だからしていけないっていうことではないですよ。でもあえて今、もしもというふうにつけます。もしも彼女がローマの手紙を運ばなかったとしたら、ルターは宗教改革を起こさなかった。このフェイスバイブルチャーチを含めたプロテスタントの教会が起こらなかった。私たちももしかしたらですね、ここじゃなくてどっかのカソリック教会に行ってたかもしれない。もちろん何でも言いますが、もしもなんていうことはないわけです。でも運んでなかったとしたら、私たちここにいなかったかもしれません。面白いですね。パウロは、いや、神様はパウロを通してですね、このか弱い女性を選んだんですね。その女性に重要な働きを託したわけです。神様は彼女を選ばれたんです。神様の計画のために。確かに彼女は信仰深かったなと思います。でもそんなことの理由で彼女を選んではないんですね。神様はただ選ばれたんですね。神様は信仰者を選ぶんです。その人を選び、その人に飯を与えます。その人に神の働きを与えるんですね。そして信仰者はそれに応えていくだけなんですね。キリスト教というのは実はそういうことなんです。一人一人がその信仰をただ紡ぎ合わせてきただけなんですね。でもただというこの言葉が必要です。とても大事な言葉なんですね。一人一人がその召しに応えてきたということなんです。次にですね、ここから3節からローマの人々への挨拶が始まっていきます。同じようにですね、フィベと同じように多くの人々、キリストにある兄弟姉妹たちの名前が出てきます。格別に多分、いや、多分と言っちゃおかしいですね、パウロが本当に心から感謝と助けてとして励まされた人たちの名前が書かれているんだと思います。まず最初に出てくるのが、このプリスカとアクラという夫婦の話が出てきます。3節でパウロは彼らを私の同労者っていうふうに呼んでるんですね。皆さんもちょっとご存知かもしれません。ここに使徒の働き18章をお出ししました。ここに初めてですね、プリスカとアクラの名前が出てくるんですね。 パウロはコリントでこの夫妻に会ったというふうに書かれています。黄色いところをちょっと見てください。アクラという夫の方ですね、主人の方、ポント生まれのユダヤ人およびその妻プリスキラに出会ったというふうに書かれています。ローマの手紙と名前がちょっと違うんですね。ローマはプリスカ、こっちはプリスキラというふうになっているんですね。別人ではないです、同じ人なんですね。まあ、例えば聖書だからちょっと名前が書く人によって変わっちゃったんじゃないかななんて思う人がいるかもしれませんが、決してそんなことはないんですね。同じ人で、実はこのプリスキラという名前はですね、ちょっとこう柔らかい感じの表現の仕方、まあ、ニックネームみたいな感じの言葉なんですね。何々ちゃんとか何々くんとか、ちょっと継承付きの軽い感じの言葉なんですね。ご存知の方も多いと思いますが、使徒の働きはルカという人が書いたというふうに書かれました。ですからルカはちょっと、どうでしょう、親しい意味を込めてプリスキラというふうに呼んだようです。このプリスキラというのが実はニックネームの表現なんですね。しかしプリスカというのは、まあ、正式名称といったら変ですけど、私で言えば青柳義行というようにこうフルネームのような名前なんですね。実はローマの手紙以外にもテモテの手紙とかコリントの手紙の中でもプリスカ、アクラは出てきます。そこでもパウロは変わらずプリスカっていうふうに呼んでるんですね。つまり何を言いたいかというとですね、本当に親しかった、ここにも書いてるんです、ローマの手紙にちょっと戻りますが、4節に命の危険を冒してって言われるように、まあそういう意味では私風な言葉で言うと同じ釜の飯を食べつつ死にも一緒に会うかのような、まあ親友であるような、もう家族であるような、プリスカ、アクラをですね、決してパウロはニックネームでは呼ばずにですね、正式名称でずっと呼ぶんですね。それほどまでに彼らに本当にこう感謝があったと思います。ここに命の危険を冒してという言葉がありますが、ギリシャ語ではこれはちょっと毒々しい言葉なんですが、自分の首を差し出すっていう言葉が使われています。つまりプリスカとアクラはパウロのために自分の首を、命を差し出すような、まあそういう出来事があったっていうふうに聖書には書いてないんですが、多分事実あったんだと思うんですね。実際エペソに暴動があったというふうに書かれているので、その時多分想像ですが、パウロを助けるために身代わりとなるようなこととか、本当に命を投げ出すようなことをこの夫婦がしたんだと思います。そして4節の後半にはですね、異邦人すべての教会も感謝しています、パウロだけではない、すべての異邦人の教会が感謝してますよというふうに言ってるんですね。これはパウロが携わった異邦人すべての教会がパウロと同じように感謝しているというふうに言っているわけです。そして最後に、また家の教会によろしく伝えてくださいというふうに言っているんですね。このご夫婦はですね、ローマで、この夫婦なかなかすごいんですね。ちょっと地図を開くとですね、また時間がかかってしまうので、皆さんにちょっと地図を想像していただきたいんですが、この人たちは実はポントで生まれたっていうふうに書いてある、ショートの方に書かれているというので、ちょっとエルサレムの北の方、ちょっと皆さんから見た世界地図を表現しますね。ここにエルサレムがあると、エルサレムの北の方がポントっていう場所です。このアジアのところで生まれて、彼らはですね、ローマに行きます。直線距離で言うと、多分アメリカを越える、横断しても足りないぐらいの距離にローマに行く。でローマでですね、ユダヤ人のこう追放令があって、彼らはコリントの方に南下してくるんですね。そこで初めてパウロと出会います。この距離もですね、多分シアトルから直線距離ですよ、その当時だと多分船とかになるんでもっと長くなりますが、直線距離で言うとシアトルから多分ナッシュビルとかニューオーリンズぐらいの、まあ要はもうほとんど横断ですね。それぐらいの距離を移動してきて、そこでまた家の教会をして、 エペソでも家の教会をする、でまたローマに戻る、またシアトルに戻ってきたぐらいの距離ですかね、戻ってきてそこで家の教会をする。でさらに言うと、これはテモテの手紙を見ると分かるんですが、彼ら今度またエペソに戻っていくんですね。なぜかっていうと、テモテを助けるために行くんですね。そこでもまた家の教会をしてるっていうんですね。いやすごい人だなと、まあ、アメリカを横断するようなところをですね、何度もしながら行く先々で家の教会をして、新しい方に、いやパウロたちと同じように伝道し、そして人々に教えたりしていたというふうに言われてますね。皆さんも多くの牧師の先生とかご存知だと思います。私もいろんな方と知り合いになって、その方のこう宣教の働きとかですね、教会の働きを聞くとですね、必ずこういう夫婦が出てくるんですね。苦しい時、大変な時、伝道を始めて教会を始めた時、あるご夫婦が助けてくれたんだよね、ある教会員が助けてくれたんだよねっていう話を必ずどの人からも聞くんですね。やっぱりいつの時代でもですね、牧師だけとかですね、何か有名な伝道者だけではなくて、その背後に必ずこういう方々がいた、こういう働きをこうする方がいた、本当に素晴らしいことですね。まあ、言うか言わないかあれですが、まあ、すいませんね、あえてすいませんと言いながら、私は久下さんご夫婦をやっぱり思い出しましたね。なんか皆さんこうね、先ほどあの賛美をする方が言ってましたが、やっぱりご夫妻が家で 教会ですよ、まさに人々を集めて、若い人を集めて教えるっていうことはやっぱり並大抵のことではない。でも今もこういう方がいるんですね。その時代にもいた、こういう人たちがやっぱりいたんですね、この時代に。そして続けてですね、パウロは多くの人々に感謝を送っていきます。エパネト、この人はアジアで初めて信仰を持った人だと言っています。多分初歩のような人でしょうね。パウロにとっては本当に忘れがたい最初の一歩のように感じた人かもしれません。またマリアという女性も出てきます。面白いですね、ここでもマリアとかユリアス、ツルバネ、ペルシス、ルポスの母ユリア、その姉妹、何度も言いますが、やっぱりこの時代女性が働くっていうことは大変なことでした。でもやっぱりこういう女性がいたんですね。金銭的にもそうですし、食事やいろんな世話をしていたと思います。実は男性社会においてやっぱりこういう女性の方の働きがあって、パウロも支えられていたっていうことがここからもわかると思うんですね。そしてアンドロニコとユニアス、彼らは共に牢獄された夫婦だと言われています。ユニアスは女性だったんですね。女性でも牢獄されてたって。そして彼らは 私よりも先にキリストに会ったっていうふうに言われています。つまり信仰の先輩だっていうふうに言ってるんですね。ある意味パウロほどの人がですよ、自分より先に信仰を持った先輩ですよなんていう表現は、まあ、謙遜以外の何者でもないというような形です。アペレという人が出てきます。伝達したと書いてます。これは信仰歴が長かった、もちろん長いだけではない、信仰がやっぱり身になってた人なんだっていうことだと思うんですね。まあ、一人一人やっていくとちょっと時間がないので次に進みますが、次にはルポスという名前が出てきます。主にあって選ばれた人、ルポス。ちょっとですね、皆さんにご紹介しておきたいのが、マルコの福音書、マルコの福音書にですね、15章21節にこんな箇所があります。アレキサンデルとルポスとの父シモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に背負わせたと書いてあるんですね。このクレネ人シモンというのがルポスの父親になります。たまたま田舎から出てきたこのシモンがですね、ちょうどイエスが十字架を背負い運んでいるところを見た。それを見た ローマ兵が無理やりそのシモンをお前代わりに十字架を担げっていうふうに言うわけですね。まあ無理やりっていうことはシモンも自分からではなかったんですね。でも背負わされたその不思議な体験、その体験をきっかけにこのシモンがイエスを信じた、十字架にかけられたイエスを見てですね、信仰を持ったのでしょう。そしてこのシモンの息子のルポスがローマの教会にいる、パウロを励ました、たけつけた。そして後にこの、パウロはこのルポスの母、彼の母と私の母にもよろしくと言ってますから、パウロの母とですねルポスの母も多分シモンの妻ですね、たまたま十字架を負ったシモン、その妻と息子が救われて、やっぱり神の働きをしているわけですね。たまたま、でもたまたまじゃないんですね、やっぱり偶然でもないんですね。神様はシモンを選び、そしてその妻息子ルポスを信仰を与えて、そしてその働きの中にあったということです。多分パウロはですね、ここに書いた名前すべての人に会ったことがないんじゃないかと言われています。名前だけ、働きだけしか聞いてなかった人もいるというふうに言われてますね。でも彼らはその働きからパウロを励まし、そしてパウロは彼らをキリストの同労者だというふうに呼んでるんですね。今日の箇所は何度も言うようにですね、挨拶の手紙です。何度も言いますが、挨拶だけ書かれた手紙なんですね。しかしそこを見ていくとですね、決してそんな簡単な話ではないですし、生優しい話ではないんです。なぜか、そこには一人一人の信仰の姿が書かれています。ローマの手紙の前に使徒の働きの学びをしました。使徒の働きという書簡には、パウロのことやペテロのことが中心に書かれていると言ってもおかしくもありません。まあ、使徒の働きというだけの、書簡でありますから。でも聖書に書かれているのがパウロやペテロだけであったとしても、実は神の働きをするのはパウロやペテロや十二使徒、リーダーや牧師だけではない、信仰を持った一人一人だっていうことなんですね。むしろこのローマの人々だけではない、いやここに書かれてないローマの素晴らしい人たちもいたでしょうし、このローマの教会だけではなく、パウロを支えた人々、またリーダーたちを支えた人たちはそれこそ数多くいたと思います。イエスのことを書いたら聖書に書ききれないっていうふうに聖書には書かれている、同じだと思います。神の働きをした人々の名前を書き上げたら、多分聖書には書ききれないほどに多くの人々が救いを与えられて神の働きをしてきたと思います。私は少しですね、パウロの気持ちが分かります。少しだけ、ここは別にメモを取るとこじゃないので皆さん顔上げてくださいね。いいですよ、大丈夫ですよ。今年で平成も終わります。この中に平成生まれの人がいると思いますが、平成終わりますね。いよいよ4月の1日に新しい年号が決まるらしいですね。何になるのか分かりませんが、私もクリスチャンとして平成以後になりました。24年と7ヶ月クリスチャンとして生きてきました。で、数えるとですね、16年ぐらい、まあ、17年ぐらいですね、教会の役員とか、今でもエルダーというご奉仕をさせていただいています。まあ、数えると半分以上が役員かエルダーという教会のリーダーシップの奉仕をさせていただいているんですね。まあ、だからといってですね、 一度たりとも自分が何かができるとかですね、誰よりも信仰深いとか、深い信仰、聖書に対する深い理解があるとか、そんなことは思ったことはありません。ただ、私なりのこう責任感というのは多少なりともある中で奉仕をさせていただき、奉仕をさせてくることができました。16、7年前ですね、本当に私が役員に選ばれてすぐの時だったんですが、この教会に来る前の教会で役員会で一つの議題を挙げました。それは皆さん多分今お持ちの聖書はですね、皆さんお持ちのこの聖書はですね、新改訳聖書を使われていると思います。その教会はでもその前から約40年以上ですね、口語訳という聖書を使ってきました。口語訳というのは1955年が最終出版の古い言葉の聖書ですね。私も時々読みます。古い言葉だなんて分かりにくいんですけど、でもすごく率直でいい聖書だなと思うんですね。でもさすがにですね、16年前でももう口語訳の聖書をこう教会単位で買うっていうのがなかなか大変ですし、また新しく来た人がこう読みにくい聖書ではあるので、もう40年以上使ってきたけれど変えようと新改訳聖書役員会で話して決めたんですね。で、その議題をですね、教会総会という教会全体の人で集まって決議するこうミーティングで議題として挙げたんですね。で、私たち役員会もですね、もう想像してました。出したら必ず反対が出るだろうと。案の定出したらですね、シニアの方々からですね、やっぱり、まあ、優しい言葉ですね、優しい言葉を使いながら反対が出たんですね。どうして変える必要があるんだと。40年以上使ってきて愛着もあるし、今更聖書変えないよと、変えられないよと、もう予想してたんです。で、私たちも半ばそんな気持ちがありました。やっぱり愛着がある、いつも毎日読んで祈るその言葉を変えるってなかなかできない。会議なので多数決を取れば決まります。無理やり決めれば決められたんですね、口語訳じゃなくて新改訳。でも役員会としてはどうしてもですね、なんかこう無理やりにはしたくなかったんですね。じゃあ何時間も話し合いができるわけでもないですし、保留にするっていうわけにもいかないし、理由は先ほど申し上げたようにある意味こう明確ではあったので、やっぱりこういい方向に進みたいとは思うけれど、なかなかそのシニアの方々の意見を無視してまでっていうことはできなかったんですね。でも最後にですね、ある一人の女性のシニアの方が立ち上がってですね、こう言われたんですね。確かに私たちには長らくこの口語訳の聖書を使い信仰を守ってきましたと。とても愛着がある大好きな言葉ですと。しかしこれらのことをこれからのことを考えて、また若い人たちのことを考えたとき、やっぱり今変えるべきでしょうと言ってくださったんですね。もうその一言で教会全体が一つになりました。新改訳で決めましょうっていうふうに手を挙げて決めるわけでもなく、もう暗黙のこう一つとなったっていう感覚だったんですね。その時私思いました。議題を挙げたものとしてですね、意見が決まったとかそんなことではなくてですね、私はこういう人に支えられてるから役員なんだなっていうふうに、本当にそれは神様にその瞬間言われたと思いました。こういう人が支えてくださるから、祈ってくださるから私はここに立ってるんだな、 立たされてるんだなっていうふうに思わされました。それは今も同じです、ね、エルダー2人もいます。多分同じだと思います。何かができるから何かをしたからエルダーではなくて、支えてくださる皆さんがいるから、祈ってくださる皆さんがいるから、そして皆さんのために働けるからエルダーと呼べるんだと、呼ばれるんだと。パウロも同じだったと思います。確かにその瞬間、世界で一番キリスト教の神学を極めた、いや啓示を受けた人だったと思います。でもそのパウロもやはりここに書かれている人、書かれていない人から助けられて初めてその奉仕を全うすることができたんですね。キリストの働きをなすことができたんですね。私たちの名前はここには書いてないです、残念ながら、あえて残念ながらという。でも私たちもキリストの働きをする当事者なんですね。ここに書かれた人々と同じ働き人なんです。パウロやペテロは人とは違う、違うけれど同じなんです。なぜならキリストが私たちのために死なれ、神様が私たちを選んだからなんですね。私たちに飯を与え、使命を与え、私たちがなすべきことを私たちに神様が委ねてくださった。それが信仰の生活なんですね。ある人は何万人という人を伝道する伝道者となるかもしれません。牧師になるかもしれません。妻として夫を支える、子供たちを支える、教会のリーダー、いや、その生涯において何もせずにただ信仰を守るだけの人もいるかもしれません。でも皆同じなんですね。キリストに選ばれて、キリストに飯を与えられて、キリストと共に生きるというその歩みの中にあるんですね。今日私は実は主の祈りをお祈りしてくださいっていうふうにお願いして祈ってもらえるようにしました。主の祈りには黄色にしましたが、御心の天になるごとく地にもなさせたまえという言葉が書かれています。これはその言葉のように、神様の御心が天国でもですが、私たちのいるこの世でも表せれるようになるようにという祈りです。でもどうですか皆さん、この祈りを今日祈りました。この祈りをしたとき、あなたはどこにいましたか。あなたはこの祈りをするとき、どこか遠くの場所で神様の御心がなるようになんていうふうな感覚を持っていませんでした。私はそんな思いを、そんな感じを時々持ってしまいます。確かに私たちの生活や私たちの歩み、例えばですね、大統領だとか総理大臣だとか、この世界を動かすような歩みの中にないかもしれません。この世界を変えてしまうかのような人生を歩んでないかもしれません。でも、だからといってこの祈りをするとき、どうぞ神様、どこかが平和になるようにとか、どこかに御心が行われるように、自分とは関係ないとかですね、自分に責任はないというふうに祈ったとしたら、いや、社会がなんていうふうなことは言いません。例えばですよ、皆さんの身近なところでいいです。いや、皆さん自身でいいです。主よ、どうぞ主人を良くしてくださいとか、妻を良くしてください。子供たちが正しくなるようにとか、あの人をどうぞ人の気持ちが分かるようにしてあげてくださいとか、そういう祈りをするとき、そう祈るべきですよ。祈らなければいけません。でもその時、あなたがどこにいるのか、もう一度この主の祈りを見てください。
一番最初にある言葉は何ですか。
天に増します我らの父よというふうに呼びかけているあなたがいるんですね。どこか遠いところで、いや身近であっても神様どうぞ働いてください、それは神様の責任ですから、いや神様の働きですから、そうじゃないんですね。私たちの心に神様はそんなことは言っていない。私と共に御心を行いましょうと言ってるんです。御心がこの地で行われるとき、必ずあなたがいます。神様はあなたを問います。その御心があなたと共に行われるかどうか、聖霊は問うと思います。確かにですね、クリスチャンであるということは、まだクリスチャンじゃない方は驚くかもしれませんが、クリスチャンであるということはなかなか緊張のある生活です。これは正直に言います。私の経験則から。なぜか、この世が罪を犯しながら、ある人が平然と嘘をつきながら自分も嘘をつくことはできませんし、誰かを傷つけたのに、その傷つけたことに苦しみを持たなかったとしたら、それはやっぱり異常な姿です。人々が損をするからといって罪を犯しながらその道を歩いたときに、自分が関係ないっていうのは大変難しく厳しいことがあります。でもそれをしなかったとしたら、私たちがなぜ選ばれたのか、なぜ私たちに信仰があるのか、その意味がなくなってくると思うんですね。ある神学者がこういうふうに言ってます。キリスト者にとって、キリスト者であるがゆえの緊張というのは日常生活の当然の姿であって、しかも良いことだっていうふうに、キリストであるということ、キリスト者であるということの緊張は日常的なことだと、日常的な私たちの姿であり、それがとても良いことだというふうに言ってるんですね。私はキリスト者としての生活はある意味戦いだと思います。でもこの方はそれは当たり前の生活だというふうに言ってるんです。私たちが戦うことをやめて緊張から逃げ出して抵抗しないような生活をしてきたとしたら、私たちがやるべきこと、果たすべきことっていうのは一体何になるんでしょうか。でも今日読んできた人たちというのはですね、そんな緊張の生活をしてきた人たちなんですね。でもですよ、皆さん間違えないでくださいね。私は決して歯を食いしばって頑張れとかですね、血へどを吐くまで努力しろとか、そんなことを言ってるんじゃないんですね。ただ誠実に、ただ誠実に御言葉から、また聖霊があなたに問いかける言葉に答えていく、それしかないと思うんですね。これが最後です。最後といっていつも長くなるのが私の説教になるんですが、最後にですね、このテモテの手紙を紹介して終わりにしたいと思います。このテモテの第2テモテはですね、パウロがもう自分が死ぬということを知りながら愛する弟子テモテに送った手紙と言われています。そしてパウロはテモテにこう言うんですね。黄色い箇所6節をちょっと見てください。私の安心をもってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。テモテが内なる火を消してしまったわけではないですよ。今ある火をさらに燃え立たせてくださいと言っている。そして神が私たちに与えてくださったのは臆病の霊ではなく、
力と愛と慎みとの霊です。
つまりもう与えてるんだよっていうふうに言ってるんです。頑張って頑張って努力してこれから得るんじゃない、もう与えられてるんだよっていうふうに言ってる。それを燃やせって言ってるんですね。再び燃やせって言ってるんです。そして飛んで13節14節、パウロはこう言います。キリストイエスにある信仰と愛を持って私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。そしてあなたに委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさいって言ってるんですね。賜物、愛するもの、仕事、学校や経験知識、お金もそうでしょう。いろいろなものが与えられている。でも最も良いものは何か、それはパウロは言ってます。健全な言葉と言ってます。そうですね、皆さんの手元にあるこの聖書です。御言葉ですね。御言葉を守りなさいという、聖霊によって守りなさいと言ってます。もう皆さんに与えられている。今日私も御言葉を語りました。皆さんはもう当事者なんです。どうぞ誠実に与えられた歩みをしてください。最後と言ってまた最後で申し訳ないんですが、今日話したことというのは信仰者に関する言葉ばかりだったかもしれません。でもまだ信仰を持ってない方に一言だけ、クリスチャンとして何が変わったか、一つ挙げると言われるとこういうことが言えます。今日出てきた人の中にもありました。偶然やたまたま、ついてるついてない、そんなギャンブルみたいな生活ではないということが私たちは分かりました。クリスチャンであるということは一人一人が選ばれて神の計画の中にあるということを私たちは知りました。今日あなたがここにいるのも偶然やたまたまでもありません。誰かが誘ったからということでもありません。あなたが今日選ばれたからここにいます。あなたのために十字架が与えられました。あなたのためにキリストが死にました。あなたは選ばれてるんですね。どうぞぜひ聖書を読んでみてください。イエス・キリストがあなたにとってどんな人なのか、この質問に答えるだけでいいです。ギリシャ語だとかユダヤ教がとかエルサレムがどうか、そういう知識は持ってもいいですが、ただ一つの答えに答えればいいだけです。キリストがあなたにとってどんな人なのか、その答えを出すために聖書をぜひ読んでみていただければと思います。では今週もですね、私たちの与えられた賜物とそして使命にこの一週間生きていきたいと思わされます。最後にお祈りをします。共にお祈りください。お祈りいたします。この礼拝を、今この時の礼拝を行われるこの場所で愛する兄弟姉妹と共に捧げることができましたことを心から感謝いたします。復活の主が共にいてくださいます。どうぞあなたの声を聞かせてください。御心を教えてください。その声を耳を澄ませて聞き取ることができますように。そのことによってこの教会は生きます。そのことによって力にあふれ、私たちはここに集まり続けることができます。あなたの祝福の御手が常しえに私たちの命も死もその御手のうちに捉えていてくださいますように。この祈りを主イエスキリストの御名によって感謝しお祈りいたします。アーメン。
それではメッセージの応答として